最近都会では退職後に農業を始めたり家庭菜園をする人がとても増えているそうです。特に都会において増えているそうです。まあ、毎日人工的な世界に囲まれて生きていると、その反動でか自然の素晴らしさを体験したいと思うようになるのかもしれません。皆さんの中でも家庭菜園をされている方が多いのではないでしょうか。私も初めてトマトの苗を植えてたくさんのトマトが実った時の感動を今でも覚えています。最初弱々しかったあの苗がだんだんだんだん太く大きく育っていくその様は本当に驚きでした。いくつもの小さな黄色い花を咲かせた後、そこにまあトマトの赤ちゃんができて、日一日一日と大きくなって赤く色づいていくその様には本当に感動しました。で、初めてトマトを育ててみて感じたことは、収穫の喜びと同時に命の凄さでした。収穫の喜びと同時に命の凄さでした。今朝のメッセージは創世記第1章の11節と12節を中心に天地創造の物語の3日目のお話をしたいと思いますが、神様が陸地を設けられた後、そこにさまざまな種を持つ草と実をつける果樹をお作りになったと書かれてあります。そこを学んでいきたいと思っています。いわば最初の命の誕生です。で、これらの植物は私たちの命を支えるためのものになるのと同時に、すべての命の源である神様の創造の技と神秘を語るためのものとして作られました。土に種をまけば誰でも簡単に神様の創造の力をまざまざと体験することができるからです。で、しかし人間が罪を犯した後、土は汚れ呪われました。そのために種と実をつける植物は罪の結果の象徴、すなわち老苦と困難と、そして人間の命の儚さの象徴ともなっていきます。人は生きるために額に汗を流しながら水をやり肥料をやり一生懸命努力して、それでも悪天候で全てがダメになることもある。種と実をつける植物はそのようなものへと、そのようなものともなってしまいます。つまり罪の結果としての生活の糧を得ることの大変さ、生きていくことの大変さの象徴ともなっていくわけです。まあ、しかしそれでもなお私たちは種をまき続けます。種と実をつける植物は私たちの命を支え、今もなお神様が作られた創造の技の凄さと命の不思議、さらにはこの自分の存在の確かさを示し続けているからです。まあ、そのようなことをこれからご一緒に学んでみたいと思っているわけです。早速、聖書を読んでみましょう。聖書朗読していただいた創世記第1章の11節と12節をもう一度読んでみたいと思います。神は言われた。地は草を芽生えさせよ。種も持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける果樹を地に芽生えさせよ。そのようになった。地は草を芽生えさせ、それぞれの種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける木を芽生えさせた。 神はこれを見てよしとされた。でここを読んで皆さんは何をお感じになるでしょうか。で私が最初に気づくのは、親って思うのは、神様が植物を創造されるときに直接植物に対して、植物よ出てきなさいとは言われていないんですよ。神様はこの大地に対して草を芽生えさせよ、種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける果樹を地に芽生えさせよというふうに言われています。でその命令に従って大地は草を芽生えさせ、それぞれの種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける木果樹を芽生えさせたというふうに書いてあります、まあ、大地の恵みという言い方もありますが、神様は大地を通して草や木を育み、さまざまな実りを与えてくださっている。でこの事実はですね、例えば種をずっと机の上に置いてても芽が出ることはない。土の中に入れた瞬間芽を出すということを経験的にそのことから知ることができるかもしれません。でしかしわざわざあえてこのように表現されているということには何か特別な意味があるのじゃないかなっていうふうに感じるんですよ。ちなみにじゃあ動物はどのように、生じたかって書いてあるか皆さん分かりますか。動物について創世記の第1章24節、これ、一緒に読んでみましょうか。ちょっと行き過ぎましたね。いいですか。3、はい。神は言われた。地はそれぞれの生き物を生み出せ、家畜、這うもの、地の獣をそれぞれに生み出せ、そのようになった。親って思いませんか。なんと動物が創造された時も神様は大地に向かって命令しています。大地よ、生き物を生み出せって。植物に対してならなんとなく分かりますけれども、動物に対しても大地に命令している。大地から動物がわーっと湧き上がってきたわけです。これはちょっとびっくりする表現ですよね。あまり皆さん考えたことなかったですか。じゃあ人間はどうですか。人間はどうでしょうね。人間について創世記第2章7節です。じゃあここも一緒に読んでみましょうか。3、はい。主なる神は土、アダマの塵で人、アダムをつく形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった、ね。まあ、同じ土は出てきます。大地は出てきます。しかしながら大地に命令して人よ生み出せとは言っていないですね。そうではなくて神自らがその手でこの土を形作り、そしてご自分の命をその形作った土の中に吹き入れられたって、すると人は生きるものになったっていうふうに書いてあります。つまり植物とか他の動物とはその創造の過程が全く違うということです。大地が植物や動物を生み出したと書かれてあるととてもダイナミックですよ。迫力があります。また神様の偉大な力がみなぎっています。でそれに対して人間の創造の技というのは ダイナミックというよりは繊細で、迫力があるというよりはどこか静かで、さらに神様の優しさとか温かさとか、そういうものを感じないでしょうか。一人一人の人間を神様は大切に作られたのだということがわかります。で、そのようなことを神様は私たちに教えたいんだなって私は思うんです。ちょっとした表現の違いかもしれませんけれど、しかし大切なことをこの中から学び取っていくということが大切なんです。ではこの動物や人間の食べ物として植物が作られたというわけですけれども、そのことについても少し詳しく見てみたいと思います。創世記の第一章の今度は29節30節、そこに植物が私たちの命を支える食べ物として作られたことが書いてあります。で、これもですね、注意深く読んでいきますと、人間と動物とでは書き方が違うんですね。ちょっと読んでみましょうか。神は言われた。見よ、全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這うものなど、すべて命あるものには、あらゆる青草を食べさせよう。そのようになった。と書かれてあります。まあ、ここを見ますと、植物というのは、人間と動物の命を支える食べ物として、神様が作られたんだなということがわかります。まあ、ですから私たち SDA の教会では、基本的に菜食がもともとの聖書的な 食物なんですよっていうふうに教えているわけです。で、それをまあ騙されたと思ってやってみると、実に健康に良いということが分かります。長生きします。これは私が神学科の時代習いましたけれども、これ統計を取るとはっきりその寿命に差が出てきます。菜食をして、そしてまあ規則正しい運動をして、でタバコもお酒ももちろんしないと10年から15年寿命が違ってきます。本当すごいんです。で、ところがですね、まあ、それはそれとして、人間が食べるための植物と動物が食べるための植物が違う表現をされていましたよね。動物に対してはただ青草って書いてあります。あんまり美味しそうじゃないですよね。で、人間に対しては種を持つ草と種を持つ実をつける木と表現されています。で、ここにはどんな意味があるんでしょうね。こういうのをこだわって考えていくと、聖書研究って面白いんです。種と実という表現の中には、おそらく植物が種から芽を出して、だんだんだんだんと大きくなって豊かな実りをつけ、それを収穫するまでの一連の作業が含まれているのかなって思います。で、考えてみますとね、人間以外の動物が植物を種から育てて刈り入れや収穫をすることはないわけです。鳥も獣も自然になっている草や実を食べるだけです。それに対して人間だけが種から育て、その実りを収穫していきます。で、ここから分かることは何かと言いますと、神様は人間に対してただ命を支える植物として、命を支える食べ物としてだけ植物を与えたのではないんだなっていうことです。家庭菜園でもいいし、花壇や鉢植えのお花でもいいのですが、神様はいろいろな植物を通して、 神様の創造の技と命の神秘を実体験してほしいっていうことなんですよ。そしてそのことを通して私たちが神様の創造された命の凄さや神秘を体験し、その命を大切に守り育てていくうちに、自分たちもまた神様によって作られたんだと、神の子としてキリストのようなものへと成長していくように守り育てられているんだということを知って、自分の命の意味と確かさを神様の中に見出してほしいって、そう願われているのです。私はそのように感じます。ある若いお母さんがインターネットのブログでこんなことを書いていました。子供を産んでから植物が好きになった。正確には育児が大変になりだした頃から好きになった。朝起きて抜き足差し足忍び足で寝室を抜け出し、そーっと玄関の扉を開けて庭に出る。お湯を沸かしている間ゆっくり庭を一周、鳥のさえずりを聞きながら静かに植物を観察する。あ、芽が出てる。昨日出た芽が双葉に分かれている。こんなにつぼみが膨らんでいる。明日あたり花が咲くかなって。毎朝何かしら発見があって、植物観察が楽しくてたまらなくなっていった。子供は泣いたりわがまま言ったり大変だけど、植物は文句の一つも言わず、ただただ静かに成長して美しい花を美しい姿を見せてくれる。娘が生まれてからというもの、いつしかこの朝のひとときが至福の時間になっていった。でも子供を産んでいなかったら、おそらく命の神秘について考えることはなかったと思う。小さな命の成長を喜んだり、力尽きた命に涙することも、つまり植物を愛するきっかけになったのは良くも悪くも娘。出産育児は大変なことが多いけど、心を豊かで細やかにしてくれるものなんだなと思う日々である。こんなことが書いてありました。この若いお母さんは、子育てに疲れた時にふと植物を育てるのが好きになったって書いてありました。子供の泣き声やわがままに疲れてしまった時、植物は文句も言わず静かに成長していくので、ほっと救われたような気がするわけです。でも彼女はその植物と子供をダブらせてるんです。そこに命の尊さを見ているんです。これはなんとなくわかる気がいたします。もしこのお母さんが神様のことを知っていたら、植物の命を育むのも子供を守り育ててくださるのも同じ神様だと分かり、もっとほっとするのではないかと思います。いずれにしても、植物を育てることを通して私たちは命の神秘とその源である神様の御手の技に触れることができる。そして同じように神様の最大の愛を受けて作られた自分自身の存在の不思議にも触れることができる。天地創造において植物は全ての生き物の命を支えるのと同時に、そのような目的を持って作られたのだろうというふうに私は考えます。でところが、私たち人間にとってそのように非常に意味のあるものとして作られた植物が、人間の罪のために一変してしまったということが聖書に書かれてあるわけです。 創世記の第3章17節から19節を読んでみたいと思います。創世記第3章の17節から19節。神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前のゆえに土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。お前に対して土は茨とアザミを生え出でさせる。野の草を食べようとするお前に、お前は顔に汗を流してパンを得る。土に帰る時までお前がそこから取られた土に、塵に過ぎないお前は塵に帰ると書いてあります。アダムとエバが罪を犯してしまったためにどういうことが起きてしまったかというと、土が呪われてしまい、茨やアザミが生えてきたと書かれてあります。でおそらくは天地創造の最初、土というのは手入れしなくてもいつも良い状態だったのだろうと思います。良い作物や花々をどんどん生み出す力に満ちたものだったのだろうというふうに思います。しかしその土が呪われてしまったということは、苦労をして土を手入れしなければ良い作物も実らなくなってしまったということです。土が悪ければ良い作物が実らないということを農家の方々はよく知っています。だから種を植える前に土作りから始めなければいけませんよね。それは人が顔に汗を流してパンを得ると書かれてある通りです。罪が侵入した結果、私たちの命を支える植物がというよりも土に悪い影響が起きました。でその結果、種から収穫まで本当に苦労の伴うものになってしまったわけです。でまたさらに聖書を読み進めていきますと、創世記第3章23節にはこう書かれてあります。主なる神は彼をエデンの園から追い出し、彼に自分がそこから取られた土を耕させることにされた。まるで神様は罪を犯した罰としてエデンの園を追い出し、そして罰として額に汗しながら土を耕し、種をまき、苦労して作物の実りを収穫しなければ生きていくことができないかのように、生きていくことができないようにされたかのようです。また耕すべき土を自分が取られた土とあえて付け加えることによって、私たち人間が土くれに過ぎず全く弱く無力な存在であることを意地悪く語っているかのようです。でしかし果たしてそうなんでしょうか。神様はそのような意地悪をされているんでしょうか。罪の罰なんでしょうか。この一連の御言葉の中には何かもっと深い意味が含まれているように感じます。それをこれから話しますね。確かに額に汗して収穫するのですから苦労が多いわけです。でしかし苦しければ苦しいほど実りを収穫する喜びは大きいのではないでしょうか。苦労の中にも蒔かれた種が芽を出した時の喜びや、大きく成長していくことへの希望、強い雨や風に打たれてもうダメかと思うようなことを何度もくぐり抜けながら、傷つきボロボロになりながらも、それでもなお植物たちは天を見上げて 上へ上へと強く生きていこうとする、その姿に命のすごさというものを感じないでしょうか。罪を犯しエデンの園を追い出され、父が呪われてもなお神様は私たちにご自分の創造の技を、命の神秘と尊さを教えようとしておられるのですではないでしょうか。なぜならばその命を私たちも神様からいただいていることを知るためです。そして罪の結果土が呪われてもなお命を芽吹き豊かな実を実らせるということの中に、罪に対する主なる神の勝利を見るのです。その勝利はもちろん植物の勝利ではなくて、私たちに対する勝利、罪の許しと罪からの救いを意味しています。皆さんはそのように感じたことはないでしょうか。父が呪われて汚れてしまったんです。私たちの罪のゆえでした。そして神はエデンの園を追い出して、その土を耕せ、額に汗して苦労して命を芽生えさせよ、そしてそれを食物とせよって言われました。まるで意地悪を言ってるみたいに。しかしながら私たちは言われた通りに土を一生懸命耕して汗だくになりながら、しかし呪われたはずのその土の中から、汚れたはずのその土の中から撒かれた種が芽を出すんです。そしてこんな小さな芽だったのに、それはだんだんだんだんと大きく大きくなっていくんですよね。そして最後には私たちの命を支えるためにおいしいおいしい実を実らすわけでしょ。それを見たときに、一体どこが呪われているんだろうって。確かに苦労はある。でも同時にこのような実りをつけるときに私たちは思うんです。神はこの私たちの罪を許されてるって。そしてなおもこの命のすごさをこの土の中から感じ取ってほしいって、だから土を耕せって。もちろん私たちはみんな農業をするわけじゃありません。この土を耕すということは生きるっていうことです。一生懸命生きるっていうことです。罪を犯したゆえにもう豊かな人生を送ることができないのかって、いやそうじゃない、一生懸命生きなさいって、必ず実り豊かな人生になるって。私たちはその経験を通して神の命にもう一度触れる、自分の無力さに気づいて、自分を命かけて愛してくださる神の愛に触れたときに、エデンの園に帰りたいって思うんです。天国に帰りたいって願うんです。だから土を耕せって、与えられた命を生きようって。私たちはエデンの園を追い出されましたよ。でもね、私は思う、イエス様も一緒に出られたって。私たちだけがエデンの園を出たんじゃない、イエス・キリストも一緒にそこを出られた。イエス様は例えの中で良い地にまかれた種の話をされました。例えの中でイエス様は石地や茨が太陽の光を遮ってしまうような地にまかれた種は結局実を結ぶことができないということと、それに対して良い地にまかれた種は通常の100倍も60倍も30倍もの実を結ぶであろうという話をされました。そして種がまかれたさまざまな地というのは私たちの心だよということを教えてくださいました。つまり罪の結果 良い土を作り、そこに種をまからな、まけな、まかなければ良い実が実らなくなったように、私たち自身の心もよく耕し、栄養を与え、良い地にしなければ天国にふさわしい地を、実を実らすことはできないんだよ、ということをイエス様は教えようとされました。そしてその方法はと言いますと、ブドウの木の例え話で語られているように、イエス様と一緒にいること、そして土を耕し手入れしてくださるのは父なる神様がしてくださるって。だから実は土を耕せと言われた主は、なんとそれは私がするよって、あなたはただ私につながっていなさいって、そんなことを言われているわけです。おかしいですよ、私たちが罪を犯しているのに。本来私たちが額に汗して苦労して必死な思いをして生きなければならないはずだったのに、額に汗し、汗どころか血を流しながら私たちを耕し、生きるようにさせてくださっているのはイエス・キリストそのもの。そしてお前たちは私につながっていなさいって、私がお前たちを支えるからって。何が言いたいかというと、どうして神様はエデンの園を出ようと、そして土を耕して額に汗しながら生きようと言われたのかというと、そのことを通してまずもって自分の儚さを知り、無力さを知るということ、そして次にこの私たちを実は耕してくれるのはイエス様そのものだったということ、そして罪に汚れているのにもかかわらず、なおも種をまけば命が芽生えて実がなるように、私たちは成長し、そしてキリストのように変えられていくということ、そのことを通して私たちの罪が実は許されているということを知ること、そのことを教えたい。創世記の第3日目の話、植物が作られたという話はそこまで語ってきているということ。神の深い愛と救いの計画を私たちは植物たった一本の木の中から見ることができるということ、それを感じ取ってほしいんです。今新緑の季節になりましたね。長い長い冬が終わりをつけて、そして新しい命が芽生えて、そして緑豊かになっていきますでしょ。それを見て私たちは何を感じますか。ただ綺麗だなって普通の人は思うけれど、私たちはそれを見たときに命の復活を見るんですよ。罪許されなければ冬枯れた花はそのまま、しかしもう一度豊かな緑豊かになっていく、その姿を見たときに私たちは、私たちもそのようになるのだと信じていいわけです。だからそこに復活の命を見るんです。いや、見なきゃいけないんです。すごいですね、天地創造の物語ですけど、もう1日目光が、2日目混沌、先週の話も分かりました。なんか昨日かなり難しかったって言われたんですけど、まだ時間がありますので3日間まとめて言いますけどね、1日目はまず闇に光を生じさせました。私たちは光がなければ生きていくことができない、だから神は最初に光を生じさせました。2日目に光が生じさせられた瞬間に見えてきたものがあった。それは何かというと、混沌の原因であるものが水であるということ。地球は水で覆われていた。水の中では人間は生きていくことができない、だから神は2日目にこの水を上と下に分けられたんです。上の下は、上の水が落ちてきたら困るから神は支えた。そして地上の水も海も陸地を設けられて、人間が住むスペースを設けられて、海の水に境を設けられて、境界を設けられて、人間が住む陸地に入ってこないようにされたって書いてあることによって、私たちが知るのは何かというと、この混沌の原因、 である水が我々が生きていく世界を脅かさないように主は二日目に支えられましたよってことが書いてある。つまり水は我々の苦難とかこの困難を表しているわけでしょ。それを神は全部を覆って支えてくださっているんだよってことを二日目に教えている。そして三日目にこの人間が住むようにやがてなるこの陸地からまず植物が生えてきた。この植物は人間や動物のすべての命を支えるのと同時に神の創造の技を証ししていくことものになっていった。それは罪を犯して土が汚れて呪われてしまった今もなお我々はこんなちっちゃな種をまきそれが大きく育っていくのを見るときに驚くわけです。ああ命のすごさ、そして同時に私たちが許されているんだなっていうことをここに見るわけです。なぜならばもし許されていなければ呪われた土は呪われていたままであるはずだからです。しかし許されているからこそ大きな実りがなるわけです。そして同時にこの土というのは我々の心も霊的に象徴しているということ。だから霊的なこの心の土地を耕せって。しかしながらじゃあ誰が耕すのかって、父なる神が耕すであろうって、あなた方は私につながっていればそれでよいって書いてある。こういう一つ一つのことに気づいていかなければならないわけです。そしてその一つ一つの中に私たちは福音を読み取っていくわけです。こうして私たちは救われて今ここにいます。今日の3日目の話はここまでです。またこれ4日目5日目と続きますけれども、また楽しみにしてください。